ローマ人の手紙の12章の一節に、私がよく知っている非常に大切なお言葉があります。それは、キリストを信じ、受け入れ、救われた、その祝福に預かったものに対する一つの区切りのようなお言葉であります。12章の一節。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を、心も体も、あなたの存在を、神に喜ばれる。生きた聖なる備え物として捧げなさい。捧げなさい。イエス様を信じるというだけじゃなくて、私たちは洗礼を受けるときにイエスを主と告白して洗礼を受けましたけれども、その主が私たちの生涯人生のまさに主ご自身であり、その方に私自身を捧げていく。信頼していく。持たげていく。もっとただ簡単に言えば、かけていく。勇気いりますね。あの女の子じゃありませんけど。かけていく。そして、イエス様の、血なる神様の懐に、イエス様の身元に飛び込んでいく。皆さん、1212じゃなくてですね、3やりましたか。そこにイエス様の命が働くわけでしょ。聞いてるだけ、見てるだけ、置いてるだけ、拝んでるだけ、それは命が私のものになってまいりません。食べて初めて命が入ってくる。そしてその命に日々明け渡し委ねて、イエスを主と告白して信頼していく。そこに命がいよいよ生き生きと働くわけですね。この手続きがなされていませんと、命が十分に働きませんね。神に喜ばれる生きた聖なるそのものとして捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な当然のイエスを食し、イエスを主と信頼していくものに当然の自然のこの在り方、生き方なんだということですね。あなた方はこの世と妥協したのなら、むしろ心をあなたにすることによって作り変えられた。ここが大切なところですよ。あらの信仰、一回信じたらそれで、一回飛び込んだら、一回食べたら終わりじゃなくて、いつもそれを新たにさせていただく。更新させていただく。そしてその命の中に預かっていく。いつも新たにされるというね、その繰り返し、更新。これが信仰生活であります。これが意識的になされないと、何が何だかわからなくなる。これがなされるのが、私たちのいつも言っているように、朝の15分。週ごとの礼拝。神様が備えてくださった、命の糧を得る、まさにその瞬間であり。また私たちがまさにこのパンを食、新たに食し、またこの命に入り、この方に信頼し委ねて生きていくという。聖霊における我々の信仰の命の更新の時でありますね。皆さん、どんな信仰深い、どんな大きな経験をした、どんな立派な人だったとしても、この更新なくして、私たちはイエス様の命に生きることはできませんよね。まして私たちが弱く脆く、愚かであればあるほど、不信仰な罪深いものであればあるほど、これは大切な大切な繰り事であるはずですよね。あなた方の体を捧げなさい。生きた聖の備え物として。そしてそのことを通して心を新たにし、作り変えられ、何が神の御であるか、何が善であり、神喜ぶものであり、かつ全くいいものであるかをわきまえ知るべきであると私たちに勧めているのであります。 土曜日 の, あのこの超党会、超党会には役員の方は全員出席ということでありました。昨日超党会の後で少し役員の学びを、なかなかできない学びをしました。それは生産についての学びをしました。短い時でありますが、一つの本を用いながら、読み合わせをしながら学んでいくんですが、まあ、短い時間でありましたが、生産について記された短い文章でありますけども、非常に深くね、教えられました。生産式はご存知のように、皆さんが預かるものでありますが、月1回第一の寝室にやってますけどもね、パンを食べ、ブドウ酒をいただくという、飲むというね、この行為でありますね。これ生産式ですね。これを繰り返します、私たちは。どうぞ生産式を外さないでいただきたい。生産式を外さない、第一の手術を外さないでいただきたい。ね、これとっても大切なこと、ね。まさに実物教訓として、イエス様が最後の晩餐の席上、ご主がまさに今から十字架にかかられる前夜、これは私があなた方のために咲く命の体だ。これはあなた方のために流す命の血なんだと。これを取って食べなさい。これを取って飲みなさいとおっしゃったんですね。これは命令です、皆さん。生産式は命令です。主の弟子に対する主を信じる者に対して、この生産に預かっていくんですよ。世の終わりが来るまで。これを続けなさいよ。これに預かり続けなさいよ。ということですね。鈍い私たちに、イエス様はね、不信仰の私たちに、実物教訓を通して、具体的にパンとブドウ酒を備えて、それを食べる。それを飲むということ。その行為を通して、我らの信仰をね、新しくしてくださるんですね。そこに主が聖霊によって共にいて、その象徴的な行為を通して、私たちはイエス様に、イエス様をいただき、イエス様の命をそこにいただき、またイエス様のとりわけパンとこのブドウ酒を十字架の裂かれた肉と血でありますから、その贖いに、救いに預かって、許され、清められ、新たにされることを確認していくんですね。そこに主が共におられる。またこれは、一人で生産式をすることは絶対にありません。自分弟子がいるところで、イエス様がなされており、これは信じる者の交わりの中で、コイノニアの中でなされる行為なんです。この命に預かる者は、皆同じ命の中に生かされている巨大姉妹であると。神の家族である。私たちはこのパンと飲み物に預かってイエス様に結びつき、イエス様の命をいただき、また同じこのパンとブドウ酒が集まる、この預かるものが同じ命に生かされている、永遠までもね、生かされている共同体である、その一員であるという、かけがえのない一員であるということを確認する。だから欠けてはならないんですね、うん、いつも気になることなんですが、そこに救助中の方がいらっしゃいます。で、余計なことのように思われるかもしれませんが、私も口ごもるところがあるんですけども、誤解されないに申し訳ありませんが、教会の定めによりまして、この洗礼を受けていらっしゃる方は食べることができません、預かることができません、だけど恵みを受けてくださいねという、まあ、ちょっとなんかごまかすわけじゃないんだけどもそれも真理なんですが、信じてない人は、命のパンを信じてない人はこの聖餐を預かることができませんよと、はっきり区別をいたします。 でもある人が言います。先生、それは教会でよからぬ差別をすることになりませんか。よからぬは余計なんだけども、差別になりませんか。なんかせっかくですね、皆さんと一緒に道んじゃの方が来てらっしゃるに、寂しい思いをさせることになりませんですか。先生、私の友人にも食べさせてやってくださいとこう言われたことがありますけど、皆さんどう思いますか。いいんじゃない、もうこの人のためにもイエス様は死なれたんだから、まあ一緒に信者、一緒に生産を預かってもいいんじゃないかという、そういう人もいるんです、実は。中にはそういう牧師さんもいるんです。でも私はそれは違うと思います。むしろ、食べることができる、しかし、ある方は食べることができない、この差こそ、すごく大切なことです。